今週も始まりました浮いてるラジオ。お相手は鈴木春代と
林環奈です。
そして本が読めない作家志望の亀山そらくん、
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1回目2回目と非常に濃い話が展開されてきましたけれども、自陣症の話を聞いていて、はい、私の身近な人でもね、やっぱり心的なお医者さんに行って、病気を名付けられてこれしんどい思いしてる人が一人二人ではなくて結構いるのでね、そら君がどういうことを今試みてより楽しく生きるためにどういうふうにことしてるのかなっていう話を聞きたいなと思ってるんだけど、今現在はどういう、治療っていうことになっちゃうのかな。
自陣症に関しては、医者に聞いてももう私あんまりできないよとか言われちゃったし、薬飲んでもあんまり効かないっていうので、なるべくもう忘れていきようと思って自陣症のことはね。
なるほどね。
あ、やっぱオリジナリティがめっちゃあるよね。
あ、そうですか。
その感覚とか見方があんまり聞いたことないことを言うから、その人が表現手段を持てばものすごく面白いものができると思うんだよね。
ほらほらっていうか、
ちなみにご両親はどういうふうに受け止めてらっしゃるんですか。
親ですか、そうですね、ちょっと困ってるというか
困ってる、
例えばこのラジオの話親にしたら、そういう話して大丈夫なのって心配してて、でもその精神病をね、隠して生きるっていうのが良くないんですよ、当人にとって。
そうだね。
これからもどんどんそれ変えなきゃ変わっていかなきゃいけないと思うし、いろんな人の意見ってそういうのは、
でも少なくとも大丈夫なのって心配したけど世間体があるからやめなさいとは言わないタイプなんだね。
ちょっと言ってましたけど、でも僕が押し切りました。
あ、そうなんだ、
そうなんだ。おっと、
一応さ、仮面にもできるんだけど仮面にして写真出さないこともできるけど、
いいです、
大丈夫ですか。
もうすでにいろんなところでも言っちゃってるんで、自分の
病気。でもね、本当それを個性の一つとして社会が受け止めれば、本当は問題ないはずなんだよ。だからどっちかっていうと社会の問題なんですよ。
そうなんだね。それは
実は個人じゃなくて社会の問題なんですよ、本当は。
ね。
ちょびっとフェイスブックのスラッカーの記事を読んで、そういう人たちが集まって喫茶店があっていろんな人がこう集まる、そういう泊まり木みたいな場所ができればいいみたいな記事載せてなかったっけ。
載せてました。
あれなんか面白いなと思ったんだけど。
いや、精神病の人はみんな外に出たいんですよね、家の外に。みんな行きたいから、ね、でもなかなか家の外に出られない、僕もそうだったんですよね、昔。
それは物理的に。
そう、物理的に。そう、物理的にな
る。体が動かないとかではなくて、
怖くて外が。
あ、怖くてか。そうそう、はいはいはい。
でも例えば同じ精神病の人がいっぱいいて、みんな自分の病気のことをしてくれてる場所っていうの、とても安心しますね、当事者は。なので、いろんな東京中にそういう泊まり木みたいな施設を作ったら、どんどん精神病患者が外に行けるんじゃないかと思う。出て疲れたらちょっと寄ってお茶飲んでお話しして、元気出たらじゃあ帰ろうかな、あったら素晴らしいなと思って、そう。
ちなみに今生活はどうしてやってるの。お金のこと。
お金か
ぶっちゃけお金の話。
ちゃんと親が振り込んでくれてます。
親からか。だいたい精神を患ってる人は生活保護を受けてるパターンが多いよね、親が見てくれない場合は、
ボタン取れないね、もちろん親がもちゃんとバックアップしてくれるので。
そういうコミュニティとかは行ったことがあるのかしら。なんか
どういう、
精神病と名付けられてしまった人たちが集まるような、
東京にそういう集まりあるの。
あります。僕がいたのは埼玉所沢の、所沢にはありますね、いっぱい。
東京にはあまりない。
そこにもあると思います。知らないけど、東京は。1年ぐらいそこにいました。
1年も
泊まれるっていうか、住めるようになってる。
いやいや。
ああ、通いで。
そう。朝9時から4時半まで。
ちなみにそこではどういうことをするの？
基本的にみんなで集まって、遊んだりおしゃべりするんですけど、毎日一応プログラムが1個決まってて、ベテルっていう当事者研究のね、やってる団体があるんですけど、そのマネっこしたり、あと座談会。
マネっこだったんだね。ごめん。マネっこしたり。
座談会やったり、料理作ったりとかね。いろいろやってます。
誰かリーダーみたいな人がいるの？
スタッフさん、健常者のスタッフさんがいて、でもね、 いいところ、
例えばそこで作業所的な何かお金を生み出すようなことはしてはなかった。
内職できます。でもお金にはならないです、ほとんど。まあ、うん、1日100円とか、
うん、1日100円のことは1ヶ月3000円ぐらいか。1ヶ月3000円って中学生のお小遣いな
のかな。
そうだね、全然お金持ち的にはいかないです、ね、誰も、実を言うとあんまり楽しくはなかったです。
あ、そうだ。
その理由は
みんな優しいけど、人が怖いから優しくしてるような空間。
自分がかつてそうだった、
そうなんです、
ね、のことを知ってるからね。その、
みんなとても優しいんですけどね、あんまり刺激が ないっていうかね、好きなことできないんですよ。人を傷つけちゃいけないっていうルールが常に演技してるような感じでしたね、そこでは。
演技か、
座談会って
何、こんな感じですね。おクラス終えて、お茶を終えて、ただおしゃべりする。
最近どうよみたいな。
そうですね。そういう言葉遣いをする人はいなかった
か。いないんだね。そうだね。
これぐらい傾けると楽しそうだけど、ここを触れちゃったら地雷だなみたいなところは、そこは遠回りする
よね。そうですね。あんなに優しい人たちなのに、結構トラブル起きるんですよね。
どういう感じのことで？
恋愛絡みとか。
鍵を飲み込んじゃった人の話が面白かったんだけど。
あれはベテルの浦川のね、
精神病なんか治すもんかみたいな、そういう理念の話っていうのはこれじゃないんだっけ。
ああ、そうそうそう、うん、ベテルはいろんな言葉を発明するんですよね、ちょっと笑っちゃうような、
はいはい、
勝手に治すな精神病って
言
っちゃう。ちなみに僕はベテロ沢っていう、トトロ沢のベテル団体に参加してます。
は
ベテル沢って言ってるの。
そうそう、今名前変わったんだな、今トトロ沢当事者研究。
ベテルの家自体は北海道の施設だよね。
つながってると分かんないけど、名前はちゃんと借りて結構真面目に当事者研究っていうのをやってます。当事者研究は楽しかったです。僕が言ってた地域活動支援センターはさっきの話で、ベテロ沢っていうのはまた別の団体。
当事者研究っていうのは、ごめん、またそれはちょっと私もあまりよくわからないから、少し簡単にお話ししてもらうと、
精神病は、かかった人は、かなり多くの人が精神病の奴隷になってる、
なるほど、はい、
そう、奴隷になってるから、自分らしたい、自分の主人公になれてないんですよね。
なるほどね。
振り回されてるから、それを逆転させよう、医者に病名言われて薬もらって従うんじゃなくて、自分で自分の病名をつけて、自分で自分の病気のパターンとかを研究して、解決策を見つけて、みんなでベテルバンクとライオンならってそこに登録してシェアする。
それはなんか今ちょっと私本当に単純だけど、すっごいそれよくわかる。治すっていうのもさ、また何か大きな縛りなんだろうね。
結局それもなんかの数値とかだったりするわけでしょ、その治ったとかの基準が。
精神病って難しいですよね。わかんないから、患者のこといくら精神病勉強してたって。
そうだね。そらくんが自分の人生の色を取り戻せれば、その実際の病気がどうっていうよりは、取り戻せればいいってことなんだもんね、きっとね。
そうですね。
最近さ、これやったらちょっと色見えてきたみたいなところとき、
旅行行ったり見たことないもの見るとちょっとね、来ますね、色が。
それはどこに旅行行ったの？
この前は名古屋のね、徳林寺っていう変わったお寺があって、変わったお坊さんがいるんですけど、そこ行った時はもうずっと。
どういう風に変わってるの？
お坊さんは俗人でもないし、かえってたといってその宗教的な人間にもあんまり見えない。
生臭坊主ってことじゃん。
保養があって、お坊さんが集まるんです、8人ぐらい、でみんなでなんだとらわれないけど、大事なね、器だからなんだとかみんなで回すんですよね。それを説明するときに、じゃあ、みんなでバケツリレーしますからって言っちゃう。気の抜けた人で。
姿勢に降りてきてる感じの人。
気抜けた人って集まるんですよね、人が周りに。
そうかもね。
でも、いい時間でした。いい時間だし、楽しかったかな。
それは何しに行ったの？
お芝居しに。友達がネパールでお芝居してきたんです。その、トクリジってお寺は、ネパールにちょっと由来のあるお寺で、 で、ネパール人も、その時はお祭りがあって、ネパール人も来て、いろいろやるんですよ。ネパール料理食べたり。そこに、まあ、ネパールで芝居やったからって。
それがですね、ネパール語でお芝居してるんですよ。
わお、ね。ネパール語喋れるの？
喋れないです。
じゃあもう完全に丸暗記？
丸暗記。
丸暗記か。丸暗記で、形からやるっていうのは、割とやりやすい。
その、やりやすくはない。
やりやすくはないんだ。
記憶も悪いんですね、僕ね。結構、うん。親の顔も忘れちゃった時期もあったし。
でもそれを忘れてるっていうのとはまた違う種類のような気がするけど。
ああ、今朝何してたかも結構覚えられなかったり。どんどん抜けちゃうんですよね、記憶が。
それってさ、酔っ払って前の日のこと覚えてないみたいなことの時って、覚えてたのに忘れてるんじゃなくて、その時点でもうすでにあんま意識ないんですよ。酔っ払ってる時はね。だから、その時に覚えたことを忘れたんじゃなくて、そこにもうすでに意識がないんじゃないかなって。
それだ。
お芝居やり始めたらいろいろアクティブだなと思うんだけどね、
はい、
この質問って全ての人にしてるんですけど、
はい、
あなたの分岐点はどこでしたかって 今思ってあそこが分岐点だなっていうのとかが、
はい、
まあ、もしかしたら未来かもしれないんだけど、でも今の時点ってどこかなみたいなの、
ベテルのことを知った時期にいろんな人に出会ったんですよね、今言ったネパールに一緒に行った友達とか、その彼女のお母さんとかと出会って、うん、それまではもうね、まさに自分の病気の奴隷、奴隷、
ちなみにそれはいつ何年くらい前の話？
4、5年前ですね。
じゃあそのレジン症発症してすぐくらいにもそれに知り、
うん、発症する前かな。
あ、
発症する前。
発症する前ってことは、じゃあ、統合失調症の奴隷だったってこと
ですか？そうですね、ごめんなさい、統合失調症の奴隷だったんですよ。
なるほど、なるほど。
もうね、四六時中くだらないことだけ考えてて、うん、本当に中身が何にもなかったですね、考えることに。
うん、
例えば思い出
す、ね、言えるとを探してるんです
けどね。エロい話だな、エロいことだな、
それ。エロいこともありましたね。
あ、
エロいこともあったし、うん、俺はノーベル賞をね、
はいはい、
20代で取るっていうのも、うん、馬鹿げてますよ。だって
まだあと6年あるよ。
何賞を取るかっていう。
そうだよね。
ノーベル賞じゃない。
それで聞きたかったの。何の部分
ってこと。ノーベル平和賞とかなら頑張ったらいけるんじゃない。
本気ですか。もう自分の平和でいっぱいいっぱいだ。僕は、まあ、とにかくくだらなことしか考えてなかったんですけど、はい、その友達あったら、その人がまず僕にいろいろ教えてくれて、だんだんバカなこととバカじゃないことの区別がだんだんつくようになってきて、そこからやっと自分の目でものを見るようになった
ん
です
ね、
その
頃
から。で、ベテルに出会ったら、で、ベテルのやつを自分で実践してみたら、だんだん統合失調症が自分の一部になってきた感じ。
なるほどね。統合した。統合失調してたものが統合した。
そう、うん。
なるほどね。これ聞いて希望を持ってくれる人がいたら嬉しいなと思うね、うん、
でもやっぱりさ、その病気の人に限らず自分の人生を自分のものとして生きるっていうのは全ての人にとって大事なことだよね、だから何か別のものの奴隷にならない、自分が主体になるっていうか、自分は自分のご主人様でありっていうね、
ちょっとこうハンドル握ってね、
当事者研究もだからみんなが本当はやるべきだし、やってる人もいっぱいいますよね。
いやでも今日はめっちゃいい話いっぱい聞いたね。
本当ですか。
面白かった。なんかこれからのご活躍が楽しみっていう気がしちゃうわ。
やっぱりさ、書いた小説読みたいよ。
そうでしょ。そうでしょ。私もそう思うの。
差し上げます。
あるんだ。
あります。脚本だけど。
あ、脚本、いや脚本じゃなくてね、もっと内面のことをいっぱい書いてるやつが読みたい。脚本ってさ、結局とがきにはさ、こうって行動のことを書いてるけど、はい、内面のことそんな書かないでしょ。
はい。
じゃやっぱり内面世界めっちゃもっと知りたい。
小説難しいんだよな今。
まあでも武骨でもさ。
そうそう。いや、そう思わない？その内面のさ、そのやっぱり私たちが持ってる見方とは全然違うように、世界が見えてる人の世界の話聞きたくないでしょ？
次書こうと思ってる脚本は結構ね、自分の
それが出てる
内面トロっていうかあるから、じゃあそれ書き もし書き終わったら
ぜひぜひ
かな。これは楽しみです、
ね、うん、そういうの例えばさ、うん、ブログとかに発表するとかそういう感じにはなんないの、うん、
あ、ブログですか、
うん、その書いたものとかを人に見てもらうとか、うんうん、
まあブログは当然あの認知度が上がらないといろんな人に読んでもらえないので、
まあ、
うん、それよりは上演した方がちょっと効果あるかなと思いますけど、
多角的にやっていくというよね、それだけっていうわけではなくて、
そうですね、
なんだか末広がりな感じになってまいりました、ね、なんか楽しくなってきた。私たちもう最初から原石掘り出したからみたいな、
本当本当
っていう感じで、
はい、
なっていくと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。